柿崎雄二と
宇都隆のサムライトーク。
こんばんは、映画監督の柿崎雄二です。
こんばんは、外交防衛アナリストの宇都隆です。
柿崎雄二と宇都隆のサムライトーク、今夜も美味しいワインに酔いしれながら映画音楽など大人のサムライスタイルでお届けいたします。
はい、なんと今日はですね、素晴らしいゲストをお迎えしております。はい、一般戦とかではなくてですね、私が今ゆっくりと男の生き様サムライトークをしたいと思える人をお呼びさせていただきました。
はそれは誰でしょう。
俳優の出会い正幸さんです。
出会い正幸です。よろしくお願いします。
なんあれさっきとさっきちゃんと拙者出会い正幸ですで入ってもらえるって約束したじゃないですか。
はい、サムライトークなんで拙者で入ろうと思ったんですけど、ちょっといざお二人を前にして収録が始まってしまうと、ちょっとなんかちょっと急に緊張してしまいましてですね。
じゃあまあ、ね、今日は出会いさん呼んでのトークですけど、はい、まあ、あまり気にせずにやっていきましょうかね。
はい、はい、大人のサムライスタイルね。お願いします、ね。
はい、
で早速ですね、3人で乾杯から始めていきたいんですけど、今夜のワインのご紹介をお願いいたします。
はい、今日ご紹介したいワインはですね、サントネージュ上山カベルネソービニョン2023です。
はい、はい、
それで見ます。
山形県蔵王連峰の麓に位置する上山市ですね。はい、綺麗な丘ですね。
そうなんです、上山って結構いいブドウ取れるんですよ。
では乾杯。
乾杯。
うん、香りもいい。
いい香り。
ちょっとこう、カシス系みたいな、
そうですね、
ベリー系の香りがしますね。
カシス強い、すごい強いですね。
あ、でも、あれですね、あのすごく金星の取れたカベルネってワインですね。
あんまり英語もないし、すごいすっきりした、あのカベルネソービニョンだよね。
はい、
多分僕らのこのね表現に間違いなく現代の侍が大人トークしてくれると思いますので、ちょっと聞いてみましょうか。どんな感じですか。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。何にも現代の侍の言葉が何にも出てこなかった。
はい、ちゃんと準備してきたのかな。困りますよ。
はい、すちゃんとおつまみ準備してきましたからね。
はい、はい、
比較的お子さんがねお好きなハンバーグという、
はい、拙者ハンバーグ大好きでござる。
これ出会いさんに合わせたんじゃないですか、ワインじゃない
か。そうなんですか。
うん、
ありがとうございます。あの肉料理で一番好きな料理、ハンバーグでございます。
子供舌に合わせてハンバーグ。
子供舌
全然合わせてないけども、はい、あのこのワインに合うなと思ってね、ちょっと合わせていただきたいと思いますね。
いただきます。
うん、でもこのハンバーグはいいですね、大人味。
美味しいハンバーグ。
これは豚肉を使ったハンバーグだなと食べて思うけど、
そんなの分かるんですか。
ハンバーグ食べて、画面も見てない人にさらに音声だけで美味しいハンバーグって最低のリアクションだからね君。
確かに。あ、それはそう、ラジオですもんね。
もうそれでなんか食べ物を食べてなんかいけないね。
ハンバーグがこれデミグラスソースですか、これ何ソースですか。
デミグラスソース。
デミグラスソース、
結
構こう、味がしっかりついてるんですけど、こうワインでこうすっとその油というか重さがこうもう
胃の腑に
入っていくような、またハンバーグ食べたらまたこう新たにハンバーグの美味しさを感じられるって、いかがですか。
要するにこのハンバーグとこのデミグラスソースのコクをこの赤ワインでまあ増幅してくれる、ふくよかにしてくれる、豊かにしてくれるっていうことですよね。
はい、僕が言いたかったことです。
はい、
はい、
いや本当にすごくカベルネソービニョン特有のね青みも抑えられてますし、先ほどカシスって言ってましたけど、すごくこのハンバーグに合うと思いますよ。
はい、美味しいです。
いや改めて言われたらやっぱりこのカベルネのワインって青みってありますね。
感じますね。
感じますね。
はい、
そのなんかちょっとえぐみみたいなやつが、やっぱりこういうデミグラスソースみたいなやつと合わせるとなんかこうマイルドになるし、相乗効果で美味しく感じますね。
そうですね。
なんか言われると分かるんですけど青みって、なんかこ
う
意識しないとすごい、だから普段ラジオ聞いててすごいなって思いながら聞いてます。ワインのコメントとか。
お、
はい、
今日はそれ言いに来たんでしょ。
いや、まあ、まあそう
です。いや、
すいません、すいません、
何しに来たのかなって。
でもこれ本当本気で、本気で大人の侍として、ちょっとこのワインのコメント聞きたいな、本当に。 うん、我々のじゃなくて、
そうですね、
はい、大人の侍として、
はい、そうそうそう、
はい、
どうぞ、
ご、
はい、ありがとうございます
今のはちょっとそうです、侍っぽかったですね、ちょ
っと遊んでるんじゃないって言われ
てます、はい、
まあそういう感じでね、もうあの今日は番宣じゃなくて、はい、純粋に我々が普段やってる侍トークに、はい、まあ、ついてこれなければどんどん切り捨てていきますから、
もう、
はい、今日は切り捨てごめんの侍トークで参りたいと思います、はい、
切り捨てられるつもりでどんどん前に進んでいきますので、よろしくお願いします。い
や、もう随分切られてますけど、
あれれれれれれれれれ、
はい、それでは今夜も参りましょう柿崎雄二と戸高氏の侍トーク 83.4MHz FM 世田谷ほかインターネット配信で全国全世界でお楽しみいただきます。最後までごゆっくりお楽しみください。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたします。柿崎雄二と
宇都高志のサムライトーク、
改めましてこんばんは、柿崎雄二です、
こんばんは、宇都高志です。そして今夜のゲストは
出会正明です。よろしくお願いします。
はい、はい、早速ですね、今日のトークテーマは私が設定したいんですけど、はい、今日2月の23日は祝日でしたね、
はい、
天皇誕生日でございました、
はい、
そうですね、はい、で天皇陛下、現代の天皇陛下、お名前わかりますか？
あ、わかります、はい、
126代のね、なる人、はい、天皇陛下、もう陛下になられたんで、もう下につけるのは陛下なんですね、なる人陛下。
あ、
でよくあのご皇室のことよくご存じない方がね、名字は何ですかって言うんですけど、名字ってないんですよね、はい、実はね、皇族は。その代わりあのご称号っていうのがありましてね、宮家何々の宮っていうのがつくんですけど、はい、今の、なる人陛下は広宮なる人陛下ですね、はい、であの弟様の方はね、文人親王なんですけど、ご称号は秋篠宮になるわけですよ、
はいはい、
うん、でこれね、面白いなと思いますのは、これ世界で日本だけだと思うんですけど、陛下が変わるごとに祝日が勝手に変わると。
あ、
ね、これ多分そうですね、日本だけだと思うんですけど、でもっと面白いのはですね、2月11日に建国記念の日ってございますでしょ、
はい、
であれはまあ一応まあ、日本書紀に書かれたこのぐらいの時に日本が建国されたんではないかという神話をベースにしながら、その旧世を今の暦に合わせて日本の国のスタートはここでしょうねということでやってるんですけど、よその国はナショナルデーっていうと独立をしたりしてきちんとした建国記念日があるので、建国記念日にレセプションを行うんですよ、
はい、
ところが世界各国にある日本の大使館は天皇誕生日にするんですよ、ナショナルデーって。この日がもうあの日本のお祝いの日ですからっていうこと でそのナショナルデーが毎回その陛下が身代わりされるに対して変わっていくっていう、なんか不思議な国家っていう風に見られてるんですが、まあ私たちにとってみたらね、昔はあのお父様の今のね上皇后陛下の時は12月でしたけれども、もう今になってこっちに移ってきて2月になってね、いう形で、まあ今年も2月23日のこの天皇誕生日、皆様もいろんなお過ごし方をされたと思うんですけど、まあ侍としてはどういうふうにこの天皇誕生日を迎えられましたか。でーじゃないよ。
いや、ちょうど仕事の合間でもありまして、すごくゆっくりと、うんうん、あの天皇陛下の誕生日を迎えることができました。
ええ、
はい、
迎えることができました。思いを馳せたりとか、ほらこの日本の国の、
今ちょっとお話伺ったんですけど、その天皇の誕生日が祝日だっていうのは、もうちっちゃい時からそれは知ったんですけど、
はい、
天皇陛下が変わるごとに休日が変わるって、あの今回調べて初めて知ったんです。
あ、
これやっぱり知ろうとしないと知ることができないことって、うん、やっぱり貴重だなって。
え、だって平成から令和に変わって、
はい、
ね、身代わりで変わったじゃない、
はいはい、そうですね、
それは忘れちゃった。
いや、それは忘れてないんですけど、いや監督もそうだと思うんですけど、うん、結構土日の感覚、休日の感覚ってなくないですか。
いや、あります。
ありますか。あ、そうですか。
結構バサ
あんまり休日土日っていう意識をしないので普段から、うん、だから
あんまり土日はね、確かに、はい、あのそんな意識はしてないんだけど、
はい、
あのやっぱり休日はね、もう日本の伝統と文化が凝縮されてる部分は特に意識、
はい、
はい、 をするかなと思いますね、
は
い、
うん、なんでやっぱりそれはちょっともう意識的にそういうふうに感性を鍛えるっていう意味でも、うん、やっぱ持っていかなきゃしっかり考えなきゃいけないなっていうのはすごく思いました、
まあ、でもそう思ってもらえると嬉しいですね、はい、あのこの番組でもよく言ってるんですけど、あのいわゆるハッピーマンデー法ができてね、あの祝日の意味が分からなくなっている国民の皆さんもいるんで、あ、はい、まあ、今日は祝日だったけどどういう歴史的な経緯があるのかななんていうのを思い起こしながらね、やっぱりあの過ごしていただきたかったなと思うんで、今日は天皇誕生日をちょっとトピックに挙げさせてもらいました。
はい、では次参りましょう。
滝崎雄二と宇都隆のサムライトーク。
はい、さて今日はですね、私が最も今年に入って、サムライトークをしてみたかった男、はい、俳優の出会正幸さんをゲストにお迎えしているわけですけども、はい、先ほどからあの聞いていると大丈夫かなと思うんですがまあでもね、出会さんね、僕はね大好きなんですよ、大不安でね。
ありがとうございます。
でその出会さんのおすすめ映画について今日はまさにね、前から言ってたんですよね、はい、映画について語ろうじゃないかと。
はい、
はい、じゃ早速おすすめ映画は何ですか。
はい、今回おすすめする映画はザ・ロックです。
いいっすね、
ありがとうございます。
俺好きです。
いや、よかったです。これ監督も見られてますよね、ザ・ロック。
ザ・ロック
は、ね、はい、いや、よかったです。いや、もうあの映画の宣伝とかで出させてもらったことあるんですけど、
うん、
あのサムライトークに映画の話をさせていただくのって、うん、僕初めてなんですよ。
そうですね、いつもね、はい、番宣とかね、
はい、
うん、
だから今回、ま、あのこの映画はあの、ま、女性も出てるんですけれども、やっぱり男のキャラクターがすごく多い作品で、
そうですね、
出演者のキャラクターそれぞれがいろんなものを抱えて一つの作品が出来上がってる、ね、そこをやっぱりちょっとお二人とちょっとお話しさせていただきたいなと。
ですよね、
はい、
あの主演が一応ね、FBI 捜査官、
はい、
でも科学捜査官だから、あのバリバリ格闘とかはできるところじゃない、あの捜査官がニコラス・ケイジ、
はい、
ね、でこのアルカトロズっていう、あの絶対に抜けることのできないって言われてる要塞の囚人刑務所を何度も抜けたことのある、
はい、
あの英国スパイ役がショーン・コネリー、
はい、
ね、で革命を起こそうとする人たちのハメル准将役がエド・ハリス、
はい、
ね、ものすごくいい3人のね、
もう名優だらけで、
うん、
この3人の最初はぶつかり合うんですけれども、3人とも、まあ、もちろんエド・ハリスは敵役なんで、もちろんぶつかるんですけれども、うん、ちょっとしたきっかけでこの一人一人が3人が心を少しずつ通わせていくっていう、このなんかもう男のなんていうんですかね、友情というか、それがやっぱね僕はすごい刺さりましてですね、はい、またそのショーン・コネリーはまあ単独であの動くんですけども、ニコラス・ケイジもいろんなそのまあマイケル・ビーン演じる舞台がこうニコラス・ケイジをフォローするんですけども、そのマイケル・ビーンとのその
掛け合いという
かね、掛け合いとか、うん、そのエド・ハリスの部下でもう寡黙に支えるデビッド・モースっていう役者で、もう僕も好きなんですけども、
はい、
寡黙なんですけどしっかり意思を携えた目線でずっとエド・ハリスを見てる、
はい、
で途中ぶつかるんですけれども最後はっていう、なんかこのキャラクターを支える周りのキャラクターもすごく魅力的で、であのもう亡くなられたんですけど、トニー・トッドっていう長身の黒人の俳優さんも何やるか分からない、そんなに喋るわけじゃないんですけど、目と体の動きで何やるか分からない、あの圧迫感、威圧感、
うん、
いや本当に素晴らしいキャストのみんなが集まった、
なるほどなるほど、
はい、作品だな。
あれトニー・トッドって亡くなられたんですか。
亡くなられたんです。2年ぐらい前、はい、すごい好きな俳優さんだったんですけど、
うん、いい俳優さんだったよね、
はい、
うん、やっぱり俳優さんとして見ているとまた映画の見方全然違うでしょうね、うん、
はい、
僕はこの映画もものすごく大好きで、はい、ニコラス・ケイジ自体がもういろんな映画でも名前も売れてきてて、
はい、
もうまあハリウッド映画のだんだんね主要な役を務めるようになってきた中で、
はい、
まあ、ショーン・コネリーとコラボして、
はい、
で改めてコラボさせた時に、あ、まあ映画の中でしてもらった時にやっぱりショーン・コネリーの存在感というかね、いや
すごいですね
もうすごいですよね、
はい、
けど主役を食わないギリギリのところでね、はい、抑えつつ、もうショーン・コネリーといえばね、我々の上の人たち、あるいは親世代に言えばもう初代007
で、ね、ね、
ドクター・ノーとかね、大好き、もう本当に男としてのフェロモンあふれる、いかにもあの白人の映画に出てくる主人公って感じですけど、すごくこの映画はなんか面白かった ったんですね、
はい、うん、好きなんです、
うん、あんまりあれですよね、サスペンスみたいな感じで、あれあれあれってあっちに行ったりこっちに行ったりしない、なんかこう単純なザ・ハリウッドって感じですね。そうですね、
はい、すごく分かりやすい
映画で、そう、悪役がいて、はい、完全懲悪で、
はい、
で最後はハッピーエンド、よかったねみたいな、
はい、
うん、
でも結構そのやっぱ分かりやすい映画がハリウッドって多いと思うんですけど、悪、
うん、
善、
うん、
それのぶつかり合いで善が勝つみたいな、
はい、はいはいはい、
ま、その、まあ、作品の一部なんですけれども、この作品に関してはやっぱり悪役にもしっかりその悪役なりの、うん、なんていうんですかね、正義というか意志っていうのがあって、うんうん、それとやっぱりしっかりぶつかって、それをお互いが分かるからこそちょっとずつ心を通わせていくっていう、
うん、
そのなんていうんですかね、熱さがやっぱり僕にはすごい刺さって、
うんうん、そうなんですよ、僕なんかもこう映画を社会背景とか政治的にちょっと見ちゃうんで、これ96年の映画で、
はい、
この前の、1989年90年までの映画っていうのは悪役は大抵ロシアだったんですよね。
あ、
やっぱ冷戦期だったから、
うん、はい、
でこの映画の、いわゆるエド・ハリス演じてるハメル准将っていうのは、確かの湾岸戦争かなんかで行ったんだけれども、結局帰ってきてそれなりの処遇もされないっていう、うん、
はい、
いわゆる軍の OB、うん、
はい、
今みんな仕事をしてるんだけど、俺たち何のためになんかこんなに命かけたんだったっけっていう感じの連中が一攫千金を狙ってちょっとテロ行為みたいのを起こして、はい、お金をせしめてやろう、
はい、
いわゆる政府を脅迫して政府から金せしめてやろうってするんですけれども、それがまあグループがいるわけですよね、10人ぐらいがね、はい、ただこのエド・ハリス演じるトップのこの准将はお金が欲しかったんじゃなくて、いわゆるその政府に対してその矛盾を突きつけたかったんですよね、はい、その辺はやっぱり時代背景的に面白いなっていう、悪役を完全に悪役にしてドンと殺して終わりじゃなくて、はい、ちょっとこうね、政治的なテーマを入れ込んでっていう、
はい、それまたその現代その過去の行いに起こるわけですね、エド・ハリスのハメル
選手が、うんうんうんうん、
でこういう犯行を及ぶんですけど、現代の軍のチームのトップでマイケル・ビーンが入ってくるんですけど、そこのやり取りも現代と過去、
うん、よかった
ね、国を守る、
あそこもよかった、
ね、あのシーンもすごいかっこよくて、
うん、
はい、
同じ起こせで頑張ってるのにみたいな、
そうなんです、
あなたはどっかで間違ってるみたいな、
そうなんです、うん、はい、
いやそれが違うみたいなね、
そうなんです、
うん、確かにこういう話はねワイン飲みながら楽しいですね、
楽しいです
もうさっきから聞いてますと彼出会い君が言う、はい、エド・ハリスのこと言ってると江戸晴美にしか聞こえない
グーグーみたいな、
ね、グーグーグーグーではない、すみません、江戸、ね、ハリスの方です、は
い、いや俺も大好きな俳優でね、なかなかこう見てくれからする悪役っていうのじゃない、ちょっとね奥行きある悪役を演じてくれるからね、はい、もね、
そうなんです、うん、もうめちゃくちゃ嬉しいですこの話が。
いや、まあ出会いさんもね悪役とかちょっとね変態役得意ですからね、
好きですね、
うん、
はい、
じゃあ早速まず1曲皆さんにお聞きいただきましょうか。
はい、
はい、
まあこのザ・ロックっていう映画なんですけれども、僕が大好きな映画っていうのもあるんですけど、映画にどれだけ音楽が大切なのか、
うんうんうん、
生まれて初めて購入したサントラがこのザ・ロックのサントラだったんですね。
へえ、
はい、なのでそのザ・ロックの映画の中からメインテーマになっている曲を聴いていただきたいと思います。ロックハウスジェイルです。オリジナルサウンドトラックからロックハウスジェイル、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
これねもういろんなところにもね使われてる曲ですけれども、
はい、どっかで聞いたことがあるんじゃないかなと思います、
うん、なんかやっぱりこう俳優さんの視点っていうのはやっぱ面白いですね。
本当ですか、
うん、
壮大な曲ですよね。
はい、でこの映画自体も結構ねハラハラさせるようなシーンとかもいっぱいあったんですけど、
はい、
私はやっぱりね監督がね今回作られたね映画やっぱ先生ね、こういうハラハラドキドキ完全懲悪の単純な映画も好きなんですけど、もう一つやっぱりね心に染みるような映画って、これがまた映画の良さだなと思うんで、
はい、
これ出会いさんも出演ね、
はい、出させていただいております、
うん、あれもうすぐじゃないですか、
はい、3月6日からね、全国で公開されます先生という映画なんですが、
はい、
今日ゲストで来てるね出会い君も自衛官役で登場しておりますし、
はい
はい、
なんと宇都さんも、
はい、
第6後方支援連隊の連隊長役で、
はい、もう 恥ずかしいですね。あそこだけちょっとモザイクもう一回かけてほしいですけど。
もうリスナーの皆さんにはぜひ見ていただきたい映画だと思います。
まあね、はい、いやでも映画ってこういう風に作るのかって、うん、後ろの方から見えたのはまた面白かったですし、やっぱりそういうのを通じてデンさんと映画話すると面白いじゃないですか。
あ、本当ですか。ありがとうございます。
だからどっちかというと俺はまず作ってる側じゃないですか。演じてる側だから。はいはい、演じてる側の方の視線だと僕が好きな映画もそういう風に捉えるんだなっていう面白さは、でここ良かったですよねって言われた時に、あ、僕そこはあんまり注目してなかったなってもう一回帰って見てみようとか、そういう面白さはねありますね。
あ、嬉しいですね、
うん、
だ僕は共演させていただいて宇都さんと、
うん、あれ共演なんだ。
いや、もう面白いんです。
うわお、
命令形じゃないですね、なんて言うんでしょうか、
まあ、命令形みたいな、命令形ですね、そうです
か、はい、うん、やっぱあのシーンを聞いた時にあんなに演じないのに重く心にのしかかるようなセリフってやっぱり自衛隊で経験してきたからそういう風に聞こえるのかなって、僕は逆に感動しました。
いやいやいや、まあそれはね、もう経験値、実際にねああいうことをもう毎日やってたわけです、
されてきたわけですもんね。
そう、毎日朝礼やったりして、はい、あれぐらいの規模集めてね、
はい、
上からやってたわけですから、まあそれは経験則なんでしょうけどね。
いや本当に見ていただきたい、
うん、は
い、
まあ彼も予備自衛官補として訓練頑張ってますんで、
ね、はい、あ、今でもそうなんですか。
そうなんです。
今でも補、
まだ補です。はい、やっぱスケジュールの関係もあってなかなか訓練に参加できなくて、
うん、
でもなんとか、
いやでも補でも自衛官補でもそうやってやってくれるっていうのはね素晴らしいことだし、
いや、 やっぱりもう先生きっかけっていうのもありますけれども、やっぱり昔から、うん、自衛隊には、まあ、友人もいますし航空自衛隊で働いてる、まあ、興味はあったんですけど、そういう制度があるっていうのを知ってはいたんですけど、年齢の問題があるからっていうのであまり考えてなかったんですけど、
はいはい、
自衛官の方に聞いたら年齢伸びたから、
うん、
それで、あ、じゃあ一回トライしてみようと思って、で監督も OK 出してくださった。
で集合訓練は何回か行ったことあるんでしょ。
はい、2回行きました。
で行った時はあれ出会いさんじゃないって気づいてきました。
ないですないです。
いなかった。
はい、でもちろん教育隊の方たちはみんな知ってらっしゃるんで、もう
まあ、はい、監督の関係もあるし、はい、うん、プロフィールもあるし、はい、なるほどなるほど。
ですけどちょっと極力皆さんと同じように扱ってほしいん
で。いや、それもその通りですけどね、はい、うん、
まあね、今年東日本大震災から15年というね、はい、年月っていうか、
そうか、そういう記念の年でもあるので、もうそんなに経ちますね。あれ2011年だから。
そうなんですよ。だからまあもちろん映画見ていただきたいんですけど、やはりあの時に苦労された自衛隊の方々、うん、そして被災された方々のね思いというのはやっぱり後世に残していきたいという思いもあって作った映画ですので、
うん、
まあ、ぜひ皆さんに映画館に、ね、行って映画館に行って見ていただければ
です、ね、ぜひ映画館で、うん、はい、見ていただきたいなと思います、
は
い、
そうですね、
はい、
まあ、今日はね、デアさん来ていただいてハリウッド映画のザ・ロック紹介してもらったんですけど、
はい、
まあくしくもね、たまたま今話の流れで先生の話もありましたし、
はい、
よければね、こういうこう完全懲悪のハリウッド映画と日本の誇る柿崎裕二監督が作るね、この心に染みる映画の映画って作り手によってこんなに複雑に変わるんだっていう、こんなのも楽しんでいただければ嬉しいですね。
はい、ぜひ、はい、見ていただければと思います。柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、そろそろお別れの時間です。サントレージュ上山カベルネソーベニャン2023、いかがでしたでしょうか。
いや、美味しかったです。こんなにやっぱりしっかり洋食にも合うんだなと、日本のワインも。
そうだね、
はい、改めて思いました。
はい、
はい、
サムライ出会いだそうです。
はい、サムライ出会いとちょっとサントレージュ、まあ合うか合わないか分かりませんが、
はい、
サントレージュワインはウェブサイトもございますので、ぜひチェックをされてみてください。この番組ではリスナーのあなたからのメールをお待ちしています。我々への質問やメッセージはもちろん、あなたが好きな映画や音楽、ワインなども教えてください。メールアドレスは834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも公開しています。どうぞ何度でもお楽しみください。ここまでのお相手は映画監督の柿崎裕二と、
外交防衛アナリストの宇都隆、そして本日のスペシャルゲストは
俳優の出会正幸でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。
柿崎裕二と宇都隆のサムライトーク、この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りいたしました。